みんなで進める健康づくり。今月は長野県健康づくり事業団診療放射線技師の宮沢明子さんに結核肺がん検診についてのお話と、管理栄養士の金沢美穂さんにおすすめのお料理をご紹介いただきます。
早速なんですが、結核肺がんという病気について少し教えていただけますか。
はい、結核とは感染症の一種で、結核菌が体の中に入り増殖することによって起こる病気です。日本では結核の8割が肺結核です。肺の内部で増殖し炎症が起こります。続いて肺が破壊されていき、呼吸機能が低下していく病気です。初期症状は風邪に似ていますが、咳、痰、微熱などの症状が長く続くのが特徴です。では次に肺がんですが、肺の気管支、肺胞の一部の細胞が何らかの原因でがん化したものです。肺がんは進行するにつれ周りの組織を破壊しながら増殖し、血液やリンパの流れに乗って広がっていき、他の臓器に転移していきます。肺がん特有の初期症状はなく、咳や痰など風邪の症状と似ています。特に早期がんでは無症状の場合が多いので、全体のがんの中で肺がんの罹患率は3位ですが、がんによる死亡数は肺がんがトップとなっています。
今のお話で肺がんが亡くなる方が一番多いということが分かりましたが、結核はどうなんでしょうか。
はい、結核は昭和25年まで日本の死亡原因の第1位でした。適切な治療法が開発されてからは、患者数は一時期を除いて減少しています。しかし今でも年間1万7000人以上の新しい患者が発生し、年間で約2000人の方が命を落としている日本の重大な感染症です。さらに世界に目を向けると、毎年実に130万人もの人が結核で亡くなっています。
それでは実際の結核肺がん検診について教えていただけますか。
はい、先ほどもお話ししましたが、早期の肺がんは自覚症状がなく検診での早期発見が重要になります。結核肺がん検診は胸部 X 線検査と核単細胞検査があります。胸部 X 線検査では肺の奥にできるがんを見つけやすく、核単細胞検査では気管や太い気管支の肺の入り口のがんに有効です。早期発見の確率を上げるには両方受けていただくことをお勧めします。また最近では CT 装置を用いた検診も行っています。
今のお話の CT 装置を用いた検診ということなんですが、この検診について少し教えてください。
はい、日本では CT による検診は死亡率が減少するという証拠が不十分であるため、集団検診を対象とした検診としては進められておりません。しかし単純 X 線と比較して CT 検診による肺がん発見率は約10倍程度高く、発見肺がん早期の比率が高く、その治療成績が良好であることが明らかにされてきています。
単純 X 線検診と CT 検診があるということなんですね。この検査結果についてはどうなんでしょうか、教えていただけますか。
検査結果で異常ありとなった場合、結核ですとか肺がんですと言われたわけではありません。結核かもしれない、肺がんかもしれない、または肺や心臓に関して病気があるかもしれないなどという可能性を指摘されたということです。そのため異常ありとなった場合はさらに詳しく検査をする必要がありますので、なるべく早めに生検医療機関で精密検査を受けていただきたいと思います。
検査を受けたからといって安心はしてはいけないということなんですよね。
そうですね。そして異常なしという判断も、あなたは結核ではありません、あなたの体にはがんがありませんということではありません。私たちは少しでも検診の精度を高めようと日々努力工夫をしていますが、病気が見つけづらいこともあります。異常なしと判断された場合でも毎年検診を受けていただき、気になる症状があった場合は 検診結果に関わらず医療機関を受診していただきたいと思います。
今月は結核肺がん検診について宮澤さんにお話をお聞きしましたが、次回はどのような内容でしょうか。
はい、次回は乳がんについてお話しする予定です。
続きましては管理栄養士の金沢さんにおすすめのお料理をご紹介いただきます。金沢さん、今回のお料理はどのようなお料理でしょうか。
はい、今回は鮭とかぼちゃの和風グラタンをご紹介します。
それでは早速ご紹介の方、材料からお願いします。
鮭とかぼちゃの和風グラタン2人分です。生鮭2切れ、めんつゆ下味用として小さじ1、かぼちゃ 80g、 ブロッコリー 80g、 しめじ2分の1パック、バター 10g、 めんつゆ小さじ1、牛乳2分の1カップ、小麦粉大さじ2、ピザ用チーズ適宜、胡椒少々です。
鮭とかぼちゃの和風グラタン2人分を材料繰り返します。生鮭2切れ、めんつゆ下味用のものを小さじ1杯、かぼちゃ、ブロッコリーをそれぞれ 80g、 しめじ2分の1パック、バター 10g、 めんつゆ小さじ1杯、牛乳2分の1カップ、小麦粉大さじ2杯、ピザ用のチーズを適宜、胡椒少々ご用意ください。続いて作り方をお願いします。
はい、作り方です。鮭を4等分に切り、めんつゆをかけて5分ほど置き、下味をつけます。かぼちゃは皮をむき、7から8ミリ程度の薄さの食べやすい大きさに切ります。耐熱皿に移し、ラップをかけ、電子レンジで3分ほど加熱し、火を通します。ブロッコリーは小房に分け、しめじは石突きを取ります。フライパンにバターを敷いてから中火にかけ、鮭を両面焼いた後、ブロッコリーを入れて蓋をして、焦げないように気をつけて蒸し焼きにします。鮭に火が通ったら、しめじ、かぼちゃを加えます。すべてに火が通ったら、めんつゆ、あらかじめ小麦粉と牛乳を溶いたもの、胡椒を加え、とろみが出るまで加熱しながら木べらで静かに混ぜ合わせます。とろみがついたら火を止めて耐熱皿に移します。具材の上にチーズを乗せて、トースターで5分程度チーズが溶けて焦げ目がつくまで焼きます。
めんつゆで味付けされたグラタンということなんですね。
寒くなる時期は温かいものが食べたくなりますよね。グラタンの味付けにめんつゆを加えているので、いつもとは違う風味ですが、相性はよく美味しいですよ。今回は鮭とかぼちゃを使っていますが、どちらもビタミン E を多く含む食材です。ビタミン E は毛細血管を拡張する働きがあり、冷えを予防する効果が期待できます。またかぼちゃにはビタミン A が多く含まれています。ビタミン A は喉や鼻の粘膜を保護します。ブロッコリーにはビタミン C が多く含まれています。ビタミン C は免疫力を高める働きがあります。ビタミン A、ビタミン C、どちらも風邪予防に欠かせないビタミンです。
まさに寒い時期にぴったりのお料理ということですね。
そろそろ冬至の時期ですよね。今年の冬至は12月22日です。冬至にかぼちゃを食べる習慣がありますが、野菜の少ない冬の時期に栄養豊富なかぼちゃを食べることで体調を整える意味があったと言われています。ウイルスに対する抵抗力、免疫力を高めるビタミン、ミネラルを十分に摂り、1日3食バランスの良い食事を摂り、寒さに負けず元気よく過ごしていきましょう。よろしかったらお試しください。
今月は長野県健康づくり事業団診療放射線技師の宮澤明子さんに結核肺がん検診についてのお話と、管理栄養士の金沢美穂さんにおすすめのお料理、鮭とかぼちゃの和風グラタンをご紹介いただきました。これでみんなで進める健康づくりを終わります。